私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。聖書を読んで難しい、わからないと感想を持たれる方の声をお聞きしたことがあります。聖書について人が難しい、わからないと思うのは、もちろん内容的にも、また時代背景も、国も舞台設定も違いますから、そのような理由があるのは事実であります。しかしそれでも多くの場合、聖書を難しくしているのは、私たちの常識で聖書に向き合おうとしているからではないかと思うのです。しかも私たちの常識で理解できる範囲に聖書の伝えようとしていることを入れ込もうとするため、無理やり入れるわけですから、歪みを生んでわからなくなってしまうのではないかと思うのであります。なんとか人間の理解できる範囲に収めて理解しているつもりになったとしても、それは誤解にとどまっている。これが現実に他ならないんです。私たちの理解できる範囲に聖書が告げる神の事柄を収めようとすることは到底できることではないのです。イザヤ書に、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると主なる神が言われているように、私たち人間の知識や経験を総動員したところで神を知り尽くすことなどできず、神について分かったつもりになっても、それはほんの一面にこう触れたに過ぎないのです。ですから難しい、わからないという声は、まあ、当然起こりうることだと思うのであります。聖書に登場するファリサイ派と言われる人々がイエスといろんな場面でぶつかるわけですけれども、それは彼らが人間の常識や知識、経験などによって聖書のこと、イエスの行動や教えを受け止めようとしたからに違いありません。イエスは立法の目的の深い部分、根幹的な部分を捉え、そこにある神の御心に従っているのですが、彼らはあくまでも表面的な文字面で立法を理解しているため、イエスの教えられることがわからないんです。イエスの語られるある例えから考えてみましょう。以前も何度か触れたことがあるブドウ園の労働者の例えであります。この例えも理解することが難しい聖書の例でありましょう。あるブドウ園の主人が労働者を雇うために夜明けに出て行き、1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送りました。その後も9時、12時、3時、5時と労働者を雇い、1日の労働が終わって最後に雇われた者から賃金を1デナリオンずつもらい、朝早くから働いた者も1デナリオンであったという話であります。私たちはこの例えに対し人間の常識で対応しようとすると、この自由な主人の態度は秩序を乱すことになると思えるのです。あるいは働いた時間と待っていた時間とはいずれも同じ時間であって、だから朝早くから働いた人も 最後に雇われた人も同じ図が時間をそれぞれに過ごしたのだと、帳尻を合わせるような理解もしたくなるのであります。このように私たちはこの例えに対して労働者の目線、私たち人間の目線で理解しようとする傾向にあることがわかります。しかしこの例えを通して主イエスが言いたかったことは、労働者の立場についてではない。あくまでもこの例えはブドウ園の主人に例えられる主なる神の御心に焦点が合わせられているのです。そのことは主人の次の言葉によって明らかにされています。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。このように人の思いを超えた神の御心が無条件に私たちに向けられているという事実を例えた例えなのであります。この例えの趣旨は、私たちが働ける時にも働けない時にも、人の役に立っていると誇る時にも役に立てないと嘆く時にも、自分を肯定的に見ることができる時も、自分はダメだと自己否定してしまうような時にも、健康な時にも、そして病気の時にも、私たち人間の状況がどうであったとしても決して変わらず、神は同じようにそれぞれのその時々の存在を等しく認め、恵みを注いでくださる。このような神の御心のうちに私たちは変わらず生かされているということを、イエスは例えを通して教えているのであります。キリスト者の自由を読むという一冊の本を、宗教改革500年にあたる2017年、私たちは読書会をし、また江口才紀先生から学びました。この本の中で鈴木博史先生が次のように書いています。アウグスティヌスとの論争でペラギウス派は、神は正しい人を義とすると主張しました。これに対してアウグスティヌスは、神は罪人を義とすると主張しました。そしてその根拠として、ブドウ園の労働者の例えを持ち出しました。内容は先ほど触れた通りであります。人間の正義の感覚からすれば、到底受け入れられない雇い主の態度です。アウグスティヌスが言いたかったのは、神の正義を人間の正義の尺度で判断してはならないということでした。神の正義は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだという主人の言葉に示されています。人間の正義は労働時間、功績に見合った賃金、報いを要求します。しかし、神の正義は労働時間に関わりなく、すべての労働者に同じ賃金、報い、つまり救いを差し出しています。神には神の判定基準があるということです。いかがでしょうか。人間の判断基準では正しい人を義とするのですが、神の判断基準では罪人を義とする、救うというのです。人間の正義は人間の行いに応じて報われるのですが、神の正義は人の行いではなく、その存在に等しく報われるのであります。このように神と私たちの判断は正反対と言えるほどなのです。神の言われることが難しい、わからないというのは当然のことであります。 ですから、神の判断基準について語る聖書に対して、神の判断基準に聞き入ろうとするのではなく、人間の判断基準を持って向き合おうとするならば、当然聖書は難しく、わからないものとなってしまうに違いありません。ですから、聖書を難しくしているのは、実は私たち自身に他ならないんです。正しい人を義とする、救う、このように言った方が、なんとか救われたいと人は正しくあろうと努めるでしょう。まさにファリサイ派の人々がその代表であります。しかし神は、人の正しさや行い、熱心さ、能力、努力、その他あらゆる人間の側の努力、事柄によらず、一方的に救いを実現されるのであります。それがこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいのだという、ブドウ園の主人の言葉に表されているのです。4月から新しい学校に、新しい社会、新しい生活に包まれる方もいるでしょう。学校や社会はその人が何をしたか、頑張ったかどうか、そういうことで評価します。つまり人間の判断基準で評価する舞台であります。しかし聖書が伝えるのは、それを超えた神の判断基準があるということです。もちろん頑張った人も頑張れない人も、頑張ったけどうまく成績に現れなかった人も、成績が現れた人も、変わらず神はその存在を大切にしてくださると言われているのであります。これがこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいという言葉であります。この神の御心は、出エジプト記33章で次のように明らかにされています。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。神が恵みと憐れみを注がれるのは、人間の価値、人間の行いに左右されず、ただ神の自由な御心によるのだと聖書は語りかけているのです。そのような神の御心を人間の理解できる範囲に収めようとするために、聖書は難しい、わからないとなってしまうのです。さて、復活の朝の出来事について与えられたルカによる福音書から見てまいりましょう。復活の朝の場面から私たちは、人間の判断基準、人間の正義というものが、復活という神の喜びの出来事を見失わせているということを知らされます。夜が明けるのを待ちかねるように、墓に向かった婦人たちは、石が転がされてあるのを見たのですが、イエスの遺体を見出さなかったので途方に暮れたといいます。人間の判断基準、こうあるべきという正義では、十字架の死を遂げられたイエスは墓の中におられるはずなのです。婦人たちが朝早く墓に来たのは、当時の習慣に従ってイエスの遺体に香油を塗り、永遠の別れを告げるためでした。その目的が今や果たせないという現実を前に、婦人たちは途方に暮れたのでした。婦人たちが途方に暮れたのは、神の出来事に対し自分たちの常識や知識、経験といった判断基準にとらわれていたからに他なりません。この途方に暮れると訳されているギリシャ語ですが、これは合成動詞なんですが、ないという意味の言葉と、道、手段という、意味のこの2つの言葉からなっています。 つまり墓にあるはずのイエスの遺体がなかったために、婦人たちは道がなくなった、なすすべを失ったということなんです。それもそのはずです。死を象徴する墓は人間の価値基準では人間の限界であるからです。もはやその先に道はない。これが人間の判断であり、それは人を途方に暮れさせるのです。そこに二人の人が現れ、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと話しかけられます。ここに神の判断基準が示されています。人間の判断基準では十字架の死を遂げられたイエスは墓の中におられるはずでした。私たち人間の限界である死によって、主イエスも同じように限界の前になすすべを知らないかのように考えたのです。しかし神の判断はなぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと告げているのです。つまり私たち人間の判断でいると思った墓の中にイエスがいないことは、実は主は生きておられるという全く反対の事実を示していたのです。しかし人間の判断基準ではこの復活の日の朝の出来事がわからなかったのであります。私たちは人生のあらゆる場面で人間の判断基準で物事を見極めようとしています。しかし人間の判断基準を超えた神の判断基準があるということを、聖書は復活の場面を通して今日私たちに語りかけているのです。私たちが得た知識や経験、常識というものによって判断し、ダメだとか足りないとか思えてならないとき、私たちは道を失い途方に暮れるでしょう。しかしそのような場面でも神の判断基準では大丈夫である、十分であると見なされているということを、私たちは日々知らなければならないのです。人間の判断に従って途方に暮れた婦人たち、道を開いたのは言葉でありました。それは人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われていたではないかという言葉でありました。それを聞いた婦人たちはイエスの言葉を思い出したというのです。イエスが言われた言葉が道を失った者に道を開いたのです。人間の判断基準で全てを判断し諦めてしまったものに神の判断基準を示したのです。墓から帰るその道は物理的には香油を塗るために墓へと来た道でありましたが、道を失った人間が御言葉によって開かれた道に他ならないんです。そして御言葉によって開かれた道、それは人間の判断によって途方に暮れる道ではなく、神の判断、神の正義に基づいて開かれた新しい道なのです。その道を帰る婦人たちが墓から帰ってしたことは、神の出来事の報告であり、証言でありました。神の出来事、福音の分かち合いです。そしてこれこそ主の御言葉によって新たな道を開かれた私たち教会の集まりに期待されていることなのです。御言葉は人間の判断を超えた神の判断を示し、私たちを新たにするのです。 御言葉こそ私たちを新しくする復活の言葉に他ならないのです。人間の判断、価値判断によって生きてしまう私たちですから、繰り返して聖書を通して神の判断基準に聞き入って生きることが必要なのです。ですから私たちは主イエスが復活された週の初めの日の朝、この礼拝の場に繰り返して集められ、御言葉に聞き入って新たな道を歩き始めるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。